静岡市内の児童生徒の様子を伝えるスクールデイズ。このコーナーは第一 TV の提供でお送りします。スクールデイズ、今日最初は静畑中学校の様子をお伝えします。琴に触れてきました。3年生は5月23日、24日、25日の3日間、京都奈良方面へ修学旅行に行ってきました。同級生と泊を共にする活動で、家族と離れたいつもとは違う旅行、実行委員を中心としたルール決めから学級コース決め、班コース作りなど、年度当初の4月からこの日のために準備を進めてきました。1日目は奈良方面の学習です。あいにくの雨と言いたいところですが、天気のおかげで見学先での人は少なめで、落ち着いて見学することができました。2日目は今年の修学旅行のメインとなる活動でした。京都市内の自分たちで考えたコースを公共交通機関を利用して自分たちの力で回りました。静岡とは違う大きな町での活動、いくつもあるバス停や地下鉄の出入り口を選び間違えてしまう班もあったようです。しかし班員で協力して上手に対応し、班別研修を進めました。初めて見る琴の姿に感動した一日となったようです。最終日、タクシーの運転手さんの案内を受けながら、京都市内の定番の観光名所を巡り、自分たちが訪問したかったところだけでなく、運転手さんの紹介を受けて訪れたところもあったようです。炎天下の中の活動でしたが、物資両面のお土産をいっぱい抱えて京都駅に降り立った時の笑顔から、充実した3日間であったことが伺えました。静畑中学校の様子をお伝えしました。続いて中原品小学校の様子をお伝えします。台湾陸上選手との交流、台湾代表の陸上選手と交流を行いました。静岡市スポーツ振興課では、東京オリンピック・パラリンピック直前合宿の誘致に取り組んでいて、台湾陸上協会と市内合宿を行うことで合意しました。受け入れにあたり学校訪問を実施することになり、今回本校が行うことになりました。交流したのはハードルの選手と走り高跳びの選手です。世界基準のトップアスリートの技を間近で見ることができました。1メートルもあるハードルを軽々と飛び越えたり、綺麗な背面跳びのフォームで高跳びのバーをクリアする姿に大きな歓声が上がりました。また子どもたちと一緒にリレーも行いました。バトンの受け渡しの場面では、子どもたちも台湾の選手も自然と笑顔になりました。給食も一緒に食べ、サインをもらい、みんな満足でした。2020年の東京オリンピックに出場したら、みんなで応援します。中原品小学校の様子をお伝えしました。変わって、横砂子ども園の様子をお伝えします。明日は夏祭り。明日は横砂子ども園の夏祭りです。おうちの人と一緒に楽しむ夏祭りはいろいろなお店があります。その中の一つを年長キリン組がやってみようということになりました。何がいいかなとみんなで考えて、今年は的当て屋さんに決定しました。最初はボートに描いた絵に玉を投げて当てるという形の的当てを考えていましたが、話を進めるうちに、小さいクラスの子は玉が投げられるのかなという意見が出ました。みんなで考えた結果、小さい子は穴によく物を入れているよという意見が出て、動物の口に食べ物を入れるという形の的当てにすることになりました。小さい子も楽しめる遊び方を考えたり、みんなに楽しんでもらえる方法を相談したりしながら、お客さんたくさん来るといいなと明日のお祭りに期待を寄せています。横砂子ども園の様子をお伝えしました。おしまいに、静岡市立中央図書館から図書館映画劇場のお知らせです。中央図書館では毎週日曜日午後1時30分から映画の上映会が行われています。 7月22日はアナが上映されます。ガスパールはラサンテ刑務所に連れてこられ、脱獄計画を企てている4人の男たちと出会います。上映時間は132分、入場は無料です。たくさんの方のご来場お待ちしております。ぜひお気軽にご参加ください。静岡市立中央図書館から図書館映画劇場のお知らせでした。明日のスクールデイズは大河内小中学校、水見色小学校、和田島子ども園の様子をお伝えする予定です。スクールデイズ、このコーナーは静岡市校長会と静岡市教育委員会の協力でお送りしました。